それでは新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。この1日お正月元旦がこの日曜日というのはなんかいい感じがするなって思うんですけども、なんか最初の日が日曜日というか、もう始まりの日が日曜日というのはまず礼拝ができて1年を始めることができるというのはすごいなんか恵みだなと思います。そして昨日までは去年だったわけで2011年で、ね、2011年は本当にいろんな恵みもあると思うので本当に忘れたくないこともたくさんあったかったと思いますけども、人もしキリストにあらば新しく作られたるものあり、すべては過ぎ去り身を新しくなりたりって文語訳ですけども、コリント後書5章17節ですね。身を新しくなりたりって、身をってというこの力強い御言葉があるんですね。古いものはもう過ぎ去ったんですよというね。で新しいことが始まる、それはイエス様にあるならば新しいことが始まる、期待できるという、ね、ですから私たちはイエス様知ってますので、信じてますので、本当に新年明けましておめでとうございますというのは心から言えると思うんですね。でこれからまた2012年をスタートするわけなんですけども、特に今家族の中にですね、まだイエス様を、自分知らないとかですね、知っていないという方いらっしゃったらですね、今年本当にイエス様を紹介できることを本当に祈りたいと思います。そして心からお正月におめでとうございますということができるようになったらなと思います。そして、今日始まったわけですので、いろんなことでですね、こう頭に初がつくと思うんですね。初礼拝とか、初賛美とか、初夢とか、初風呂とかね、何でも初がつです。とりあえず何かするために初がつくなって思うわけなんですけども、しばらくは。で、イエス様のですね、最初の奇跡、皆さんご存知でしょうか。水をブドウ酒に書いた話かなとか言ってね。そう、カナのですね、婚礼の話。今日はそこのところがちょっと学んでみたいと思います。では早速ですね、ヨハネの2章、1節から11節を読んでみたいと思います。ヨハネ2章1節から11節、パワーポイント担当は私です。
それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのかを知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
最初の印としてガリラヤのカナで行われました。この奇跡を見てですね、弟子たちはイエスを信じたとあります。かいつまでもう一度見てみますとですね、ガリラヤのカナという村ですね、で結婚式がありました。で当時のユダヤの結婚式というのは、1週間かけてお祝いをするという長いものだったんですね。ですから いろんな遠いところから送る人もいるので参加できるように1週間かけてずっとお客さんをまあもてなすというそういう結婚式、結婚披露宴でしたんですね。でその結婚式披露宴に近くに住んでいたマリアとイエス様とその弟子たちも招かれたわけなんですけども、ちょうどもう、まあ、縁も竹縄という頃ですね。その頃に困ったことが起きたと。十分用意していたはずのブドウ酒がだんだん底をついていく状況になってきましたと。これは本当に当時のパレスチナ地方ではもう大失態というか大失敗というかですね、呼んでいたはずやのにと、ね、途中で亡くなってしまうという大変な事態になってきたわけですね。そしてこの本当におめでたいこの人生の晴れ舞台でですね、お客さんに出すブドウ酒はないというこの状態、まあ、このみんなその関わっている人たち本当に青ざめたと思うんですけども、でそのことに火がついたマリアはですね、これをですね息子ですね参加していたイエス様にですね、お願いしたんですね。で普通はまあその幹事とかですねもうほとんどないですよとかですね、でも慣れてるからその人に言うたらいいのにわざわざイエス様にお願いしたわけですね。でその時のイエス様の言葉はですね4節にあるんですね。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんと。で意外な答えというか、ちょっとなんか冷たいなというようなそんな印象を持つんですけども、このイエス様の答えにはすごい、まあ、深い意味があるというかですね、マリアはイエス様のお母さんなわけなんですけども、最初、まあ、お母さん息子にですねそういうふうにちょっとこうお願いしてみようかなという気持ちがあったかもわかりません。いろんな動機があったかもわかりませんね。ちょうどもうイエス様少年時代青年期ずっとこうイエスマリアが、ずっと母親として育てたわけですね。そしてこの時に、大工の息子ってその当時その地方であまりこう尊ばれていなかった息子だったわけなんですけども、マリアはイエス様が神様の子供であることを知ってますし力があるということを知ってましたので、ここでこの窮地を救ったら認められるかもと、そういう思いも母心があったかも分かりませんし、そのような動機もあったかもありませんで、こんな些細なことをでも逆にも神様に頼みたいというそういう気持ちもあったかも分かりませんけども、イエス様の答えはこれだったんですね。あなたは私の何の関係があるのでしょうかと。女の方で、女の方っていうかなんかちょっとこう冷たく聞こえますけど、これはまあ、母上みたいなそんな感じの地方での、まあ、そういう意味があったと思いますので、まあいいかと。それでも何の関係があるんですかと言われたんです。母と息子という関係でマリアは最初息子に接したけども、私の時はまだ来ていません。この時なんですが、これはイエス様が十字架に疲れるというその時のことを指して言われててですね、マリアも何かうすうすはずっと気がついていたかと思うんですけども、あ、そうかと、はたとこう気がついたわけですね。この方はそのために来られた方であると、息子という感覚ではなくて自分の救い主でもある方なんだ、だから私は受け入れ信じて従わなければいけないと、そういう思いがあった。ですから私との関係というのは親子母子の関係ではなくて救い主、人と救い主という関係ということをもう一度こう悟ったと思いますね。ですので次のマリアの言葉はですね、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと。ですから自分は従うべき立場の人なんだということが分かって、イエス様の言われることはみんな従ってくださいよと召使いにも言うことができたということですね。そしてイエス様はこのことこの状態を何とかしてくださるという信仰はあったわけですね。ですから、私たちもその霊的な願い求めというのは神様に、まあ、する大胆にできると思うんですけど、まあ、KBF で言えば P4K とか祈りの課題で祈ることはどんどん出してるわけなんですけども、本当に些細なこと、健康のこと、小さいこと、 もう遠慮なしに出してるんですけども、教会によってはですね、そういうプライベートなこととか、この世的なことは、はばかられるというかね、祈る理解では、祈らないと。で、霊的なことだけを祈るような、そういう傾向があることを、前を聞いてですね、なので、P4 圏に来ましたっていう方がいらっしゃって、そういう教会もあるなと、知ったわけなんですけども、神様は何でも求めなさいと言われているので、マリアも、ブドウ酒はなくなった。実際には私たち招かれている側の人で、イエス様もそういう方なのに、ブドウ酒なくなったよっていうわけですね。そういうお願いしますという、そういう些細なことをマリアも求めることができました。そして、この婚礼というのは神様に祝福されたものである、そう願ってマリアも来ていたわけですので、こんな取りにならないこととは思わなかったわけですね。そして、イエス様に求めました。でイエス様は、そう言いながらも、その答え、祈りに、願いに答えられるわけなんですけども、そこで、どのような方法が始まったかというとですね、その当時は、ユダヤの家にはどこでもあった水瓶ですね。水瓶があったわけなんですけども、この、清めの儀式に用いる石の水瓶とあります。で、80リットルか120リットルってありましたね。その水瓶に水をいっぱい入れてくださいとイエス様はおっしゃられたわけなんですけども、今度は召使いたちですね。そこにいた召使いたちが、今必要なのはワインとかブドウ酒なんですね。ブドウ酒がいるんですよ。でも水瓶に水をいっぱい入れてくださいと言われたと。で、まあ、それを入れたわけなんですけども、そして持っていったと。その途中にそれがブドウ酒に変わっていた。そして何も知らないその世話役の人が飲んだ時にですね、一口味見した時に驚きましたと。そして花子殿とかね、いや驚きました、こんな上等な良いブドウ酒を最後まで取っておくなんて、普通はもう酔っ払って味が分からなくなった頃に悪いブドウ酒を出すもんですけど、あなたすごいものを置いてましたねって、立派ですねって、そんな驚きの声が出たわけですね。で、あの花婿は何のことは分からなかったんだと思います。なんかちょっとこう雰囲気がちょっと慌てているなというのは分かったかも分かりませんけども、ブドウ酒は切れかけているか、ひょっとしたらそんなことも察知したかも分かりませんけども、次に出てきたブドウ酒がめちゃめちゃ美味しいものが出てきたと。そしてこれはイエス様がその場を救ったという、そういうまあ、ね、祝いの場、喜びの場を救ったわけなんですけども、ただそのキリストがこのみんなのピンチを救ったと、そういう奇跡のお話だけではないと。で、これには非常に深い意味があるんですよと。というのは、イエス様の登場、それとともにですね、新しい時代が来ました。イエス様が水をブドウ酒に変えたというこの奇跡ですね、ここで何を意味するのかというとですね、用いられたものはその水がめ、先ほど言いましたようにユダヤの清めの儀式に使う石の水がめ。ユダヤの清めの儀式とは何でしょうかと、それはこう私たちには罪があります、ですから罪の汚れを洗い清める儀式ですと。そのために水を使いましたということですね。で、しかしですね、どんなにきれいな水を使ったとしても、この身をですね、体を清めたとしても、私の魂の奥底に潜むその罪というものは、記憶できないという、ということなんですね。で、いくら洗っても、罪は消えないと。そこでですね、本当の罪からを清めて救ってくださるのはイエス様。イエス様を信じる者は神様の子とされて、私たちは罪が清められて永遠の命をいただくことができるんですと。それが クリスマスの恵みなんですね。先週の日曜日はクリスマスでした。あの去年の話でなんかちょっと懐かしく思ってしまいますけど、先週だったんですね。クリスマスなんです。イエス様がこの十字架に かかるためにしたか、かかるためにこの世に来られた記念すべきクリスマスだったんですね。そして私たちはですね、そのイエス様が流されたその血潮によって清められることができるという、そういう奇跡に預かっているわけなんですけども、ヨハネのですね、1章14節。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
言葉であった、魂であった、神様、イエス様は肉体を持たれたと。で、一人の赤子としてクリスマス世に与えられて、そしてそれは神様の栄光を表すためでありましたと。そしてこの一人子イエス様、このイエス様がですね、こう誠の花婿であって、で教会は花嫁なんですと。その、まあ、結婚式ですね、花婿と花嫁の結婚式、その婚礼の場所にイエス様が、イエス様自身がブドウ酒となってですね、命のブドウ酒となって、で私たちをもてなしてくださるんですと。そういうイエス様の現れという、そのものがクリスマスであったということですね。そして最初にされたその印というのがですね、表立ってドーンとしたものではなくて、こうもう本当に裏方でですね、さりげなくというか隠れてされたわけですね。ブドウ酒はなくなりましたって、それを解決するためにマリアさんが、ね、頼んだんですね。そしてイエス様がみんなに命じられたわけですけども、水がめに水を満たすという、それが良いブドウ酒に変わっていった。でそれを本当に起こした、その奇跡を起こしたのは、そこにいた人たちは誰もあんまり知らなかったと思うんですね。花婿も宴会の世話役も世話人も知らなかったんですね。ただイエス様自身とマリアと、そしてあの召使いですね、だけは知っていました。この3人じゃないね、もっと召使いいたと思いますけども、はっきり見て知っていたわけですね。そしてこの召使いたちもまあ偉いと思いますね。あの本当にしたかったわけですね。水で水紙をいっぱいにしなさいと、それを宴会の席に運んでいきなさいって、その言葉に従ったわけなんですけども、必要なのはブドウ酒なわけですね。さっきも言いましたように水やないんやって気持ちあったと思うんですね、ちょっとはね。重たい、実際ね、80リットル120リットルいたら、あの大人1人よりも重たい、80キロ120キロ、ね、ロブぐらいのもっとあったから、それを持って行け言われたもんね、これ持って行って水のままやったらどないしようとか、そういう思いもあったかも分かりませんけども、この方が言われる通りにしなさいって言われたので、まあ召使いやったかしたかも分かりませんけども、召使いでもそういうふうに思ったかも分かりません、私は嫌ですって言うたかも分かりませんけども、従いました。マリアの勧めに従ってイエス様の言葉に従った、でその通りに行ったと。これ単純にですね、素朴に、まあ、日本語で愚直という言葉ありますけども、ね、愚直な真似にそのことを実践しました。そのことによって神様の栄光が現れたということですね。今度逆にその栄光に自分自身が携わることができたということはすごい喜びやったと思うんですね。単純にしたかっただけで、こんな私が本当に取るに足らないものが、これちょっと運んで重たかったけども運んだら、すごい神様の奇跡でみんなも喜ばれて幸せ祝福されるものに自分自身も参加できたという思いですね。そしてマリア自身もあの信仰があったと思います。神様に選ばれたわけですので、ね、でマリアのその信仰もちょっと見てみたいと思うんですけども、 ルカの1章の38節。
マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から離れていった。
ここもクリスマスストーリーの最初の部分ですね。天使のガブリエルがマリアに現れて、あなたは一人神様の子供を見守りますよって言われた時にですね、最初の反応は私は結婚していませんのにと。でもこの言葉って言ったんですね。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますようにということができたわけですね。同じ時期にですね、ザカリアにもですね、ヨハネを身を守るということをエリザベス、もう何年も子供ができなかったエリザベスにヨハネができますよってガブリエルが言った時に、マリアは結婚してなかったので、私は結婚してないのにっていうふうに思ってだけども、ガブリエルが言ったときに、エリザベスはずっともう子供が欲しかった。そしてできますよって言ったときに、ザカリアはもう年ですからって言ってしまったんですね。信じなかったんですね、最初。ですので、ヨハネが生まれるまで口が聞けなくなってしまったということがありました。それに比べてマリアは受け入れて従いました。そういうちょっとこう違いがあったことを見ることができるんですけども、そういうマリアはですね、もう主の言葉がその通りに自分の身にもなりますようにと。自分の身になるというすごいことだと思いますね。将来自分が誰かの祝福のために用いられますっていうことは受け入れやすいと思うんですけども、自分のお腹の中に子供ができるというそういう事態でもお言葉の通りになりますようにと言える信仰を持っていたということは言えると思います。ですからすごいこれはことだじゃないかなと思いますね。そして前例がないと、そんなことを聞いたこともない、そのようなことでも受け入れることができたと。それを信じることによって神様の器になることはできるんだということですね。例えばそのノアもですね、神様の恵みにかなったものと言われました。雨も降ってないですね。そして水も来ていない、そういうようなところに箱舟を作りましょうと神様は言われたと。そのことをに従ったわけですね。こんなところで船を作るっていうことは考えられないことでも神様の言葉に従って、これも愚直なまでにですね、従ったわけですね。でアブラハルも何も知らない土地に出かけていきなさいと、祝福しますからと。そしてその信仰によって義と認められました。マリアも同じように、そんなこと聞いたことないけども神様の働きを受け入れたわけですね。そして神様を信じ切ったということですね。そして、エペソのですね、2章8節にですね、聖書は神様の恵みを受けてそれを信仰によって楽しむように進めてますね、はい、エペソ2章8節。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
恵みいただけるんですけども、それを信じるか信じないか、それによって信じてそれを楽しむ。ザカリアは楽しめなかったんですね。信じられなかったので。逆に最終的にはヨハネという子供を与えられたんですけども、それこの登場するまでは口聞けなくなってしまったりで苦労したと思うんですね。楽しめなかったと思うんですね。マリアはその御言葉を受け入れて楽しみにすることができたと思います。そして御言葉への私たちのその対応というかですね、3段階あると思うんです。3種類じゃなくて3段階あると思うんですけど、それ見てみたいと思うんですが、まずですね、御言葉を聞く。御言葉を聞きますね。聖書でもまあ読みますし、教会でも礼拝でも御言葉は聞くわけですね。どんな方でも聞くと思うんです。まず聞いて、そこでですね、終わってしまうともうそこで止まってしまうわけなんですけども、御言葉を聞きました。だ今度はですね、その御言葉を今度は知るというかですね、その意味というかですね、それを知る必要があるわけなんですけども、これは頭で理解するだけではなくてですね、 心で理解するということが必要ですね。御言葉を読んだときに、ロゴスとレーマの話もありましたけれども、文字の御言葉から、レーマになったときに心に入っていくわけですね。自分自身に今必要な言葉として神様の恵みとして温かいものがここに入ってくると、その御言葉を知るということですね。そして知っただけではまだ足らないと、知ってからその御言葉が自分自身に実現するという、体験するということもできると思いますけども、自分のものにするということですね。昔あったあの恵みではなくてですね、今現在の自分に恵みが、その御言葉が働いていただくことができたという、そのことはすごいまた逆にあの生きた証になって変わっていくと思います。いろんな神様の御言葉で約束があると思うんですけども、例えばもう私たちは神の子供とされましたよと、キリストの姿に変えられていくんですよと、そういうその言葉あるんですけども、それが実際自分に実現しているかなと思うときに、ふといやなかなかできないよなって、まだかな、まだやなというふうに思いがちなんですけども、それを実現されるのは神様なんですね。だから神様は全能の神様、神様にできないことはありません、そのことは知っていますね。できないことは何一つありません。神様の子供イエス様の姿に私たちを変えること、それは全然不可能なことではありません。神様にとってはですね、そのことを覚えておく必要があると思いますね。そして時としてです、神様の言葉が私たちの思いがけないものである場合があると、で望んだ期待しているそのものではない場合もあるということもあると。でもその時に主の御言葉語られたと信じる時には、それを信じて行って一歩踏み出していくということが大事だと思いますね。ある程度神様の御言葉従っていきますって、自分の思いと似てたらとかね、そういうような条件付きの場合もあるかも分かりませんけども、そうじゃない全く違うこともあり得るということです。今の状態がすごい平安なんですという時でも、そうじゃないことを示されてしまった時に、たとえそうでなく自分の思いじゃなくても、たとえそうでなくても、その言葉に従っていく時に、こっち遠回りのように感じるかもわからないけども、すごい近道だった、後から考えるとそうだったとかですね、神様あの恵み、あそういうことだったのかってね、気がつくことがあると思いますけども、自分が思っている道はすごい赤信号の連続だったかな、でも実際遠い道かも思ってたらずっと青信号やったみたいな、そんな感じですかね。だからあのイエス様の言葉が自分のうちに実現するように、そう願っていきたいと思います。そして今年ですね、こう今去年まで古いその自分の価値観というかですね、そのもう本当に変化する時じゃないかなと思うわけなんですけども、神様を信じきるですね、信じきるわけですね。そして祝福されると、で自分に御言葉が起こりましたと、体験しましたと、そのことがすごい証のパワーになっていくんじゃないかと思います。去年もですね、なんかこうちょっとこう水のような信仰やったかなとかね、ちょっとこう水増しされたような信仰やったかなとふと思うときにですね、それがイエス様の力によって生きたブドウ酒のそのような力が与えられてですね、新しい信仰にもう一度ステップアップさせていただけるという、それは御言葉に従うということが大事ですね。チャレンジになるかも分かりますけど、飛び込んでいく、従っていきますという、そういう恵みの経験をしていきたいと思うんですね。まあお酒の話なんですだったんですけども、お酒飲んでいいんですかって、そんなそういうことではないんですけども、逆にですね、お酒、自分お酒やめれないんですとかね、主人がお酒飲みすぎてというそういうような話も聞くときあるんですけども、一つ聞いた話ですけども、ご主人のために教会に祈りに行きますと、でお父さんは、私はここでお酒飲んどくから行っといてって話、ね、でお酒飲んでたんですけども、なんかだんだんこうまずくなってきた話です。 で、もうやめとこうかなって。ほんで、奥さんにね、どない祈ってたんって言った話。お酒が水に変わるように祈りました。水臭いやお酒やったら、神様、ほんまに働いてはるんやろな、思ってですね。その方も、お酒減ってですね、一緒に教会に行くようになったというようなことを聞きましたんですけど、その逆も神様はされることはあるんだなということを、最後にご紹介しておきたいと思いました。それでは一言お祈りします。天皇さん、本当にあなたが本当に使わせてくださったイエス様が、私たち一人一人の本当に救い主であって、一人一人の状態を本当にご存知で、必要な御言葉をまた今年も与えてくださることを感謝します。あなたが与えてくれたときに、本当にその御言葉が私たちに必要なもので、私たちが本当にそのように思ってないような方法でも、神様は一番良いベストなものを与えてくださろうとしていることを受け入れることができますように、その御言葉に従っていくことができますように、そしてまずその御言葉を聞く姿勢、耳を与えてくださいますようお願いします。そしてあなたが本当に私たちを一番良い道へと導いてくださることを本当に知って、歩みを本当に楽しむことができますように導いてくださいますようお願いします。そしてあなたが流されたその血潮が本当に無条件で本当に恵みのもの、何ものでもないと、そのことをいつも覚えていくことができますように、今年の歩みをどうぞあなたが導いてくださいますようお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。